父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、引き続いてマタイの福音書の5章の20節から、26節を、読んでいきたいと思います。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入りません。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時に、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。誠にあなたに言います、最後の一コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできませんと、書いてあります。まあ今日はですね、ちょっと収録が遅れてしまったんですけどね、まあちょっとやることがたくさんあってですね、必死で準備をしましてですね、語らせていただいているんですけれども、まあ精神的にね、肉体的に、まあ、疲れていたとしてもですね、まあ、やはり一日の中で主の言葉に集中していく時間を自ら性別していくということはとても大切です。神の言葉にですね、耳を傾けてですね、聞き続けていくことはですね、まあ主の言葉を蓄え、キリストの言葉を蓄えるということでもありますし、またその主の言葉を蓄えるということは命の言葉を蓄えるということでね、ますますその命の実をね、私たちの歩みを持って、信仰を持って、豊かに表していくことができるからです。また、私たちがキリストの言葉に耳を傾けている間、時間は確実に過ぎるのでありましてね、私たちの一日の中でどんなにこう忙しかったとしてもですね、まあ1時間や、まあ、その2時間程度ね、主の見舞いでね、時を過ごしていくっていうことはまあできなくはありません。本心を言うとね、は疲れたから今日はダメだなっていうふうにね、思う時もあって、その通りになってしまうこともあるんですけれどもね、ディボーションすることができなかったりとかですね、まあ、祈りができなかったりとか、まあ、ロザリオを操る、することができ、捧げることができなかったりとかね、たくさんあるわけですけれどもね、まあイエス様ご自身からね、癒しをいただいていきたいと思っています。まあ、このようにですね、疲れている中でね、またですね、まあ、人によってはですね、日々の空腹に耐えていくことから、到来するものがあるわけです。疲れたら疲れっぱなし、毎日の食卓でまあ3食食えないから、空腹のままだしね、元気も出ないと、まあ、症状も悪化すると、それだけではないですよ ね、 やっぱりね、そのキリストを信じるということはね、キリストを信じるということは確かにその忍耐と励ましをね、もってして、 自分自身を精霊によって律していくっていうことはとても大切なことでもありつつ、同時にですね、こういう疲れだとか空腹だとか、そういう弱さですよね、弱さの数々に対して、神様が、最高の祝福を持ってね、私たちに、それを与え尽くしてくださるということをもう、信じていくことが、できる道なのであります。ですから第一にですね、キリストに重荷を下ろすということはとても本当にね、もう本当に日々重荷を下ろすということはとても重要なことですね。霊的に死活問題と言っても過言ではない。マタイの福音書の11章の28節ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと。だから私たちはですね、御言葉を聞くときに、起きててもね、眠っててもね、精霊が働いてくださってね、御言葉の受肉を与えてくださいますけれどもね、そうじゃなかったら未信者とか求道者とかね、そういう人たちが、私もかつてそうでしたけれども、半年以上はもう礼拝には毎回参加してましたけど、説教者の説教がよく分からなくてですね、それはそうですね、当たり前ですね、信仰をその時は持ってなかったんでね、また御霊に満たされていたわけではありませんのでね、神の言葉が全然分からないでこう、眠くなっていくわけですでもそれはちょっとこう今までの、自分自身の古い自分自身の人生においてですね、もうほぼほぼこう縛られたね、人生ですよね。ガリキでやってきて、緊張の糸が切れそうで切れないようなね、日々を送っていた人間が、キリストの言葉が語られている、信徒たちの集まりである教会にね、そういう集会に参加してね、眠ってしまうとか、休んでしまうということはね、多々あることであります。だからその休むとか眠るとか、覚醒するとか、どうのこうのっていう、自分たちのその状況はそれなりにあるわけですけれどもね、下手なこうね、例えばその寝落ち、通話とかね、寝落ちの、なんか配信とかね、やるよりもね、それがキリスト教であったとしても、キリスト教の説教者とかね、信徒たちの、聖書朗読であったとしてもですね、根本的に自分自身の信仰の疲れがこう癒されるかどうかっていうところすごく重要なんですよね。休めるかどうかとかね、落ち着くわとかね、霊的な方向が一致するわとかっていうところがとても重要でね、そういうところをその重視していくとですね、同じ聖書を読んでいても、それがこう不眠の種になってしまうこともありますし、極端に言うとうるさくて眠れないっていうね、いうようなね、状況になることもあるかもしれません。しかしですね、その人がですね、聖書を読むこと自体に力を入れるということではなく、自分自身の証をみんなに聞いてもらうっていうことでもなくてですね、ただひたすら語りの中でね、イエス・キリストのことを、語っていく、そしてキリストのそばに、来た私たち一人一人が、どのようにこう取り扱われていたのかって、そして御言葉はどのような約束をしているのかっていう一点に集中してね、神様からの語りかけを聞いていくとですね、その人にはね、の重荷は取れてね、安息が来るわけでありますよね、休息が来るわけであります、キリストにおいてのみ、私たちは休むことができ、重荷を下ろすことができ、疲れを癒すことができるわけであります。 で、だから第一にキリストに重荷を下ろして休むということですね。第2にですね、神の祝福をキリストを信じることで受け取るということですね。神の祝福は、ストレートに私たちが受け取れるようなものではありません。もちろん恵みは絶対的な主権を持ってね、抗うことのできない恵みとして私たちに届くわけでありますけれども、その恵みを恵みとして私たちが、実体験するためにはですね、キリストを信じるという唯一の条件がですね、唯一絶対の条件があるわけです。キリストを信じる信仰を通してなければ、この神の祝福という絶大な恵みを私たちが味わうことができないわけであります。抗うも抗う前もね、この神の祝福の絶大な恵み、が与えられていることに気づかないわけでありますね。で、マタイの福音書の同じ5章のですね、前回読んだところですね、3節から、10節までを読んでみると、読み直してみるとですね、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるからです、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです、義に植え替わるものは幸いです、その人たちは満ち足りるからです、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、と、このようにね、書かれています。神の圧倒的なこう恵みをですね、私たちは、キリストを信じることで受け取ることができますし、味わうことができるんですけれども、もしキリストに対する信仰を通さずにですね、神の恵みと私たちが対峙した場合、結局私たちのありのままの姿というものはね、人からどう良く思われようが、どう悪く思われようが、心の貧しいものであり、悲しむものであり、また、柔和なものでありね、つまりこれは要するに直訳は優しいものという意味ですね。で、義に植えかわくものであり、憐れみ深いものであり、心の清いものであり、平和を作るものであり、義のために迫害されているもので、あるわけです。未信者や求道者と違ってですね、このようにですね、キリストのご人格に、基づく、霊的性質、霊的人格といったものが形成されておりますけれどもね、キリストにつながるものとしてのキリスト者、キリストの、弟子としてね、そのようなものであるということはね、定義することはできるんですけれども、でもそのキリスト者たちが神様の祝福を受けるっていうことは、キリストを信じて後半のところが語られていかなければね、受け取る神の祝福を信仰によって受け取ることができないわけですね。心の貧しいものは幸いです。心の貧しいものというのはキリストを信じたものです。それが幸いであるというのは神の祝福があるからです。しかしこの時点では心の貧しいものたる私たちキリスト者と神の祝福マカリオスっていうのはね、リンクされていないわけです。それをリンクしているのは誰か、この三条の説教の冒頭を、語ってらっしゃる子なるイエス・キリストがリンクさせてるんですね。キリストを信じれば神の祝福に預かれると、それ心の貧しいあなたでも大丈夫だと。で、未信者とか求道者っていうのは自分自身が心の貧しいものであることとか、悲しいものであることとか、優しいけれども祝福感は全くないとか、義に受け湧くってことがわからないとか、どうのこうのって言ってね、このキリスト者の、定義っていうものが分かりません。ですからこう、それが幸いです、祝福されています、と言われてもはてなっていうふうにね、なってしまうわけですけれども、キリストを信じる者は、キリストを信じるというリンクを通してですね、そこから神の祝福が、スタートしていくわけですね、リンクスタートしていくわけです。 心の貧しいものは幸いです。なぜなら天の御国はその人たちのものだからです。必ず救われると。そして死んだ後も救われると。まあ一つ一つ言っていくとキリがないんで、この辺りで、止めておきますけど、だからね、キリストのもとへ来て重荷を下ろすことはすなわち、どういうことかというと、単に休息、霊的安息を得ること以上にですね、信仰の義そのものであるということなんですよ。神の恵みというのは、信仰の義というね、キリストの、十字架の死の食材がなければね、私たちに届くことができない。なぜかというと、私たちは不義なるものだからですね。残らず一切合切、神様は義なるお方、義なるお方が不義なるものを義とするためには全知全能の力を働かすわけですけれども、その力をですね、キリストの十字架の死と復活に働かせたわけですね。まあ、これが福音なわけでありますね。不義なるものを義なるものへと。キリストの、に連なる信仰者が、その内面的な人格において、霊性において、キリストと似ても似つかないものとしてね、最初スタートしたとしてもね、出発したとしても、キリストにすがって信頼し続け、聖霊の清めにですね、預かり続けていって、神の証明に基づく賜物を行使し続けていくことにおいてね、私たちはどんどんどんどん聖化されていくわけですよね。そしてこう聖化されるということは、別にこの義と認められるという、不義なるものから義人となっていくっていうね、ことからと決して矛盾することなく同時並行なわけですね。義と義人と聖化がね、別々に信仰によってね得られるものじゃなくて、どちらも信仰を義人、どちらも信仰を聖化で、天国に入った時には栄華と言われますけれども、信仰栄華ということになりますね。義人だけが信仰に基づくじゃなくて、聖化ですら、ね、信仰に基づくんですよ。だから、まあ、教会が間違ってはいけないのは、宣教者が間違ってはいけないのはね、キリスト者になるまでは、絶対恩寵におけるキリスト信仰をもってして、不義なるものが義となったから、あなたは不義だったけれども義となった、キリストの、義なる性質をね与えられてね、その不義が覆われたからね、義の衣を着たからね、白い衣を着たから、神の国に入ることができるんだよ。しかしキリスト者としてその信仰を告白し洗礼を受けた途端にですね、なんか知らないけど教会のルールであるね、献金しなさいとかね、奉仕しなさいとかね、いやそのままの貧乏暮らしじゃダメでしょと、きちんとした収入を得てね、しっかりしなさいと、障害とか病気とか甘えたこと言ってんじゃないですよと、まあいうふうにやって、まああなたは義と認められて救われて、キリスト者として救われてるかもしれないけども、地上の人生において成果はねなかなか進んでいってないですよねっていうようなね、まあ、こういう差別感覚になっちゃうんですよ。義人と成果っていうふうにね、安堵で結んでしまうとね。しかしイエス様はね、なんておっしゃられたかというと、まあパウロですね、まあパウロを通して、まあ、キリストは何とおっしゃられたか、まあ第一コリントのですね1章の30節に、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。まあこういうことなんですね。義と聖と贖いになられた、ね、キリストは我らの義であり、キリストは私たちの聖聖であり、清めであり、 キリストは私たちが失敗して罪を犯した時の、最初にして最後の贖いであると。だからキリスト者になってからも、清められる必要はありますけれども、それは自分が救われてるから清められるんだと。で、義人がはっきりしてない人、自分が不義な人間であり罪人であるということが分からない人はなかなか清めに入っていかないんですよね。逆にその清めを受けているけれども救いの確信はね、そんなにあまり語ることができないから宣教の時とても困ると。通り一辺倒の証しかすることができないと、いうことになってしまうとですね、キリスト者の信仰の回復には寄与することはできるかもしれないしね、互いの、傷の舐め合いはすることができるかもしれないけれども、教会、を立て上げるために外へ打って出てですね、自分の証明を果たすことができない可能性がありますよね。ですからその義人と聖化ではなくて、もうキリスト者になった時にすでにですね、聖霊の知恵が与えられて、その知恵の実態としてキリストの、義、またキリストの、清さ、キリストの贖罪といったものがですね、贖いといったものが、すべて知恵の御霊が私たちに、内住してくださり与えられた。あとはこの地上の人生から神の国に至るまでの間、救われたことの喜び、これを追体験し続けていくこと、そして、いよいよ清められていく、清められていくというと紳士的淑女的になっていくっていうようなイメージがね、どうしてもこうかぶさってくるわけですけれどもね、聖書の清めっていうのはそういうことじゃなくて、端的に一言で言うと、聖霊によって日々私の古人格がキリストの愛の人格に変えられていくっていうことですね。その人格に基づいた生き方自身も実を結ばないものから実を結ぶものになっていくということであります。だからキリストに対する信仰は神の祝福となりますけれども、なぜキリストに対する信仰が神の祝福となって私たちが味わうことができるからというとね、キリストの十字架の死と復活の福音にこそ神の祝福の元いがあるからであります。キリストを信じる、キリストの死と復活の福音を信じる、これ自体が、それを信じれること、聖霊によって信じれることが神の祝福の元になるのであります。だから私たちはキリストを信じるとですね、キリストにを祝福してくださった神の祝福を私たちももらえるっていうことですよね。キリストが呪われた者としての死を、私たちの死すべき死を身代わりに死んでくださったから、私たちは本来呪われた者として死ぬはずだったね、キリストが駆けつけてくださって祝福のもといとしてくださった。だから私たちはただのんべんだらりと生きているのではなくて、使わされたすべてのところにおいて、すべての人々の、信仰を持たない人々たち、あるいは信仰がふにゃらかっぽいになっている者たちに対して、預言者であり王であり祭司の務めを果たすべき、果たすべく祝福のもといとして派遣されたのであります。だから私たちの信仰がつまずくのか、もっと信仰は深められるのか、それともなんか石のように固くなっちゃってね、何の役にも立たないで外に放り出されるのか次第でですね、私たちが派遣された学校だとか職場とか日常生活だとか配偶者だとか、家族だとか親とか子供の祝福度合いが変わってくるんですよね。だから決してキリスト教は個人主義的信仰を奨励しているものではない、それもあるけれども、それだけではないということでね、人々との兼ね合いの中で祝福を与えるもの、 そして祝福を受けるものとの関係を神様は望んでおられるということですね。ガラテ書の3章の11から14、立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。立法は信仰によるのではありません。立法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが、この私たちが、現代に生きる私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたと、これは使徒パウロが解釈した通りです。で、このような前提に立った上で20節、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れませんというふうにね、しょっぱなからイエス様は結構ね、すごい発言してるなっていうふうにね、思う方々もたくさんおられると思います。はっきり言ってしまうとですね、三条の説教っていうのはですね、私たちがまともに読んでですね、未熟な信仰の私たちがですね太刀打ちできるようなあのメッセージでは、説教ではございませんね。正直ですね、三条の説教を誤読してしまっても打ち倒されてあへあへしてしまうというのがね、実態でありましてね、この三条の説教を学んでいくっていうことは、イエス様の、教えの核心に迫っていくことでも、あります。ここで言われているあなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ天の御国に入れませんというふうにね、恐ろしいことが書かれておりますけれども、ここで言われているあなた方の義とは何でしょうか。結論から言いますと、キリストを信じる信仰の義であります。で、このキリストを信じる信仰の義は神の国の扉を開ける鍵なわけですね。霊的な鍵なわけであります。この鍵を持っていない人は神の国に入ることはあたわずであります。ですから、キリストを信じているのであるならば、私たちの義は、義という霊的な鍵は神の国に入ることを可能にする義となるわけでありますね。だけども、例えばそのね、山田花子とか山田太郎とかのね、他の人々のね、を信じてきましたと、他の宗教を信じてきましたと、全然イエス・キリストのことなんて知りませんよと、信じてきませんでしたって言ったら、その鍵を持っていないから神の国に入ることはできないわけだし、逆にね、いやいや、私たちはユダヤ教とかキリスト教とかね、イスラム教すごく熱心に研究してきましたよと、知識もたくさんあります、あなたのことたくさん知ってますよ、聖書からって、また伝承からって、伝統とかね、聖伝からそういうものを知ってますよと、しかしですね、それでは神、天の御国に入ることはできない、決してっていうことですね。なんでここで私たちの義がですね、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければと比較されているかというとですね、イエス様は律法学者やパリサイ人が大嫌いだったからです。聖書とその解釈って言って、前回あたりぐらいからちょっと少しね手の内を見せていますけれども、聖書解釈と私たちが言うときにね、それはディボーションでとても重要なことです。しかしですね、教会において聖書解釈をする説教者がいるばかりではなく、越権行為でありますけどもね、全てを捨てずに教師ごっこをしている人って結構いるんですよね。キリスト教のことを教えたがり屋っていうね、司祭や牧師が足りないからどうのこうのっていうんじゃなくてさ、例えばその男性がね、なり手がいないから女性が片手までね、 こう福音を伝えるっていうようなことが、まあ、あの普及し始めていますしね。日本も日本全体の教、まあ、日本の、 あの教会の諸教会もですね、あの女性の助けがなければね、なかなか難しくなっているところ状況はね理解できます。そしてまたその女性教職というか、まあ、その女性がですね、まあ、その祈ったりまた予言したりするときはあのベールをかぶればね大丈夫だとパウロは言ってますんでね。あとその礼拝の秩序をきちんとわきまえているのであれば、大丈夫であると、いうふうにも書かれておりますのでね。でまた伝道者ピリッポの娘4人はですね、あの予言する預言者だったわけですね。つまり現代でいうとこの説教者、預言の賜物を活用した説教者、知識ではなくてね、霊的なこうか 霊性がすごく高い説教者ですよね。単にこう知識とか学んだことから、ね、その神学テキストとかいろいろありますけどね、あのそういうところから、まあ、福音を語る人たちっていう、まあ、方々いますけれどもね、私はそういうタイプじゃないんですよね。それ結果論として、まあ、多くの、ね、書籍を読まざるを得なかったし、知性を尽くして主に仕えなければいけなかったので、まあ、さまざまなわけわかめの、ね、文章を書かなければいけなかったっていうのがありますけれどもね、決してそれらはねアカデミズムに寄与しようとしてやったわけじゃなくて、自分の信仰とかね、霊的な格闘の中でね、生まれてきたものであります。大体神様から、まあ、説教者として見せられているとかね、教会の開拓に見されているとかっていう人たちはみんなね、まあ、そういう感じなのかなっていうふうに思いますね。あと一本勝負っていうのが結構ね、証明の確実性とか確かさっていうものはに関しては重要視されると思いますね。つまり自立ということであります、独立ということであります。例えば仮に牧師家庭で生まれてですね、その息子さんがですね、ある教会 の牧師の弟子になってね、カバン持ちからいろんなこう奉仕を何十年もしてね、その後ですね独立してですね、奥さんを持って世帯を持って、まあ、どこからも援助を受けずにね、家庭を解放してね、まあ、その教会堂もないんですけども、教会もいないんですけどもね、まあそこをその夫婦と出会った方々が福音を聞いてね、まあ、他の教会に行ったりとかですね、まあキリスト教に対する知見を得ると、いい影響を受けていくと、まあ未来においてね、その人たち他のキリスト者や伝道者たちにですね教会紹介されることもあるかもしれません。もうそういう働きをなさっている方々っていうのは、まあ、地上の仕事を全て捨ててですね、まあ、今女性も働く時代ですから、そういう女性の働きっていうのも全てその当人の女性が捨ててね、牧師夫人として牧師と結婚するわけですよ。これが本物の献身なんですよね。どこかで逃げ場所をね持っている人っていうのはあくまでもグループリーダーであって、自分自身のいわゆるそのメンターというかね、スーパービジョンをしてくださるね、スーパーバイザーたるね、伝道者や牧師がいないと活動できないと、まあ、つまり永遠のインターンということであります。でそういう永遠のインターンっていう人たちとかグループリーダーに過ぎない方々っていうのも奉仕者としてはすごく重要ですから、とてもね、男女問わずに、どんどんどんどんその信仰の程度に応じたね献身と奉仕をなさって、いけばいいと思いますけどね。しかしやっぱりね、一つその考えちゃうのはですね、自分自身を己を持ってということですね。やっぱりね、どっかで逃げ道作っとくんじゃなくてね、自分の拠点となる教会があっても まあそういうところがあるからこそ、まあちょっとね、独立開拓連動と単なるグループリーダーの違いがあるわけなんですけども、まあ私が知っているあの独立開拓連動者とか、まあ独立連動者の方々っていうのはね、やっぱりその逃げ道塞いでいるわけですね。背水の陣でやっぱりこう前へ前へって、経済的にもそうですしね、まあ、体調不良でもそうですしね、まあ、全てを捨ててるわけですから、もちろんお仕事における給料だって神様やね、あの何とか養ってくださると、こんな狂気の沙汰みたいなことを信じて、貯金とか何にもない状態でね、訓練も神様が与えてくださると信じて献身者っていうのは誕生するんですよ。甘やかされてしまうとね、まあ、自分で社会人として働いたお金で進学校行くとかって、もう本当わけわかんない話になってね、そういう世界ってね、私あのいろんな人と話してきましたけどね、社会人として貯金して親に迷惑かけたくないからって、未信者の方ですよ。で、何百万何千万って貯めてね、国際秘書専門学校に行ってね、卒業してまあコネを使ってね、大企業の社長の秘書になっていくっていう、まあ、そういう具体的にも地方から東京にもう来てね、仕事場も変えてね、貯金がたまったらスパッと仕事を辞めてね、転職するつもりだって、夢を求める人たちって非常に現実的にいるんですよね。そういう時に働いて貯めたお金で別の仕事をするっていうことは、別にねキリスト教の世界でやる必要ないんですよね。宗教学校をしてはならないとは申しませんけれどもね、やっぱりあの聖書を語る以上、聖書の精神で、まあ、これは、まあ、私の同僚とかね、先輩とか後輩とか仲間たちですね、同僚者たちに、あ、単なる方針に言ってるんじゃなくてね、やはりその教会を神様から託された本物の献身者ですよね、どっかのグループのなんかこう奉仕者みたいなことではなくて、あるいはその背水の陣を引きずしてね、自分のその拠点となる教会があると、何かあったらそこにね逃げ込むことができる、いうような体制をとってると、まあ非常に楽ではあるんですよ。いや結構それでも大変なんですよっていうような声が聞こえてきそうですけど、実際は私なんかはね、もうどっかの教会の後ろ盾がもう経済的にも何にもなかったとしてもね、マンパワーで人間ヒューマンネットワークがね本当欲しいやってね、もう毎日もう15年間思ってますよ。で祈ってるんですけど叶えられないあなたでやりなさい、人々よりもキリストが下になってはいけない、わからないことがあったらキリストに祈りなさいと。それで祈ることができなくなったりしたら必要なものを与えるし、まあ、聖書がわからなくなったらその聖書を解釈するものも与えるし、で何が言いたいかというと、その献身者とか奉仕者たちが気をつけないことがあるわけですね。それは私たちの義の問題であります。このね、私たちの義がね、自分自身の義に基づくものであるのか、キリストのに対する信仰によって与えられる義であるのか、まあ一目瞭然なわけですよ。自分自身の中でね、探っていけばね、反省すればすぐ分かるし、まあ、どうしても分からないというのであるならば、まあ、聖霊に探ってくださる祈りにね突入すればいいし、まあ、他の兄弟姉妹にズバッとね聞いてみればそれでいいと思います。きちんとね、いやいやいや、あなたはね己の義に頼って情けない人だよねって言ってくださる愛のね、神様の愛に満たされた友を持っている人、本当に幸いですよ。で聖書をそういう奉仕者や献身者たちは、肩書きはどうでもいいです。福音を宣教したいと思っている人たちは 聖書から解くわけですよね。教会の歴史から解くわけですよね。福音説教に伴ってどういう人たちが来たかによって様々な色を出しながらね、一つとして同じ教会がないにもかかわらず、キリストの愛したもた唯一の教会に統合されているわけであります。で、その時に気をつけなければいけないのは、ここまでやってきたんだから自分たちの聖書解釈っていうのは絶対的に正しいんだと、対話の余地ないと。他の教団教派とか教会のね、なんとこらんとかなんとかの考えている読み方とか全部間違いだと、学ぶとこ一切ないと。10% くらい学ぶところがあっても9割はほとんど間違いであると。で、こういう断言系のキリスト教ってね、まあそのキリスト教の核心である三位一体とか、キリストの両性論、例えば神の子にして同時に、まあ、人の子であると、完全なね、あるいはその教会はキリストの体、花嫁、神の家族、聖霊の宮、建物ではないと、祈りの家であると、まあ、いうことをね、わきまいておられるのであるならばね、その他の事柄に関しては一つの、そのなんて言えばいいのかな、私たちが着る服、ファッションセンスみたいなものであってね、まあゴシックみたいなものがね、好きな女性もいればね、全然気にしないね、部屋着着て外に出歩いてる人方々もおりますしね、まあ青文字系っていうか原宿系とかね、いう量産型女子って言われるけど、まあ量産型女子ほどあまり見かけないんですよね。可愛いフリルのね、ファッションをする方々もいますし、まあ渋谷系みたいな感じでちょっとね、アイシャドウ濃いめのね独特なところもありますしね、まあロリータファッションみたいなところもありますよね。で、衣はいろいろなその種類があるかもしれないけども、内実は同じキリストに似たものとして の私たち信仰者っていうことになります。で、その信仰者でやっぱりそのたくさんの教派に分かれてるから、そのたくさんの教派に分かれてることに対してとても疑問点を持っているのが私です。私たちの教会です。なんで分かれるんだろう、なんで組織を作ってそして対立させて上でね、対話していかないで、財産を共有していかないで、一緒に仲良くやっていかないんだろうか。それはね、自分たちが特別な教理とか特別な霊的体験を受けている教会だしから、話し合いはここからここまではできるけど、ここからここまではできませんがなって、そういう特色っていうか、自己義認的な特色を打ち出してるから、教会同士主義主張がまかり通ってね、イデオロギーが支配してね、キリストの愛でね、和合することができないわけでありますよ。で、それは信徒たちがやってるんではない、神学者や牧師や司祭、まああるいはね、そういうヒエラルキーですよね、組織制度といったところに中核に位置している指導者たちが、現代の私たちは何の関係もないヨーロッパの歴史、アメリカの宣教のインディアンを虐殺していった歴史から生まれてきた教会、まああるいはそのね、イギリスの国王のね、まあたくさんの女性と結婚するのにカトリック教会がうざかったから聖公会作ろうと、ヘンリー8世だったか、そういう自己都合でね、まあちょうどプロテスタントのやつらもね、カトリックに抵抗してるから、まあ、自分たちも最後に抜けようみたいな感じのね、起源を持ってるちょっと途方もない教会もございますけどね、本当 YouTube とかね、まあまあググればね、いかにイングランドの国教会世界中に広がってますけどね、アングリカンコミュニティとしてね、まあ、あとカトリックコミュニティもそうですけども、 プロテスタントと宗教派と違ってですね、非常にでかい組織でありますので、隠蔽することが可能なんですよね、不祥事をね。で、プロテスタント教会の場合は不祥事が起きたらですね、すぐ断罪されて、まあ牧師の首が飛んだり奉仕者の首が飛んだり信徒の首が飛んだりします。まあ信徒に関しては敗産停止、まあもしくはそれで悔い改めないんだったら、まあ、除名みたいな感じでね。でそういう情報を受け継いだ他の教会、同じ地域の他の教会っていうのはその人のことを引き継がれているので、その教会からまあ噂で牧師会でつながってるから、まあ、知っててね、情報として、まあ、受け入れないと、これをね、まあ、しては牧師夫婦がね問題に巻き込まれたり問題に当事者だった場合はね、まあ、すぐポイポイされてしまうと、隠蔽できないから、プロテスタントの宗教派って結構ね、問題が批判されることが SNS で結構多いんですけれども、問題の解決っていうのも、そういう当事者たちが始末されること、まあそれがいいか悪いかは知りませんけども、始末されることで排除排斥されることによってね、浄化作用があるという意味ではね、大きな伝統的な教派よりも、まあよろしいかと思いますよね。だからちょっとでも変なことをしているグループがあると、すぐ牧師会で話題になって、いやあそこのグループは確かに、まあちょっとルーツをたどると正統的なね信仰のルーツだし、今、まあ、その代表になっている方もね、まあ基礎的な福音の教えきちんとまあね語ってると、まあそれだけではないけどね、だけどまあ異端ではないですよね。ただちょっと気になるのは、そのグループって宣教で熱心にこうみんな頑張ってるところがほとんどですけどね、どんな教会でも、これはカトリックにもプロテスタントにもいるんですけど、羊泥棒のグループって必ずいるんですよね、他教派から教会員をこう引っ張ってくる。で何て言えばいいかな、私たちの教会は出入り自由なんですけども、その他教派で、キリスト者ばっかりこう持ってきてね、まあ、旧例はどうなってるのかっていう話と、あとやっぱりその他教派からすると、自分たちの神学や信条や教義、また霊的体験の歴史、福音の語り方とかね、宣教の仕方っていうものと、その羊泥棒しかしない、まあ、グループですよね、全然考えが違うと。こういうのダブスタって言うんですよ、ダブルスタンダードって言うんですよ。あっちのグループでは、まあ、この教理を自由闊達に語り、ね、こっちの教会ではね、こっちのグループではね、こっちの教派ではまあ、バレんようにね、あんまり波風を立てないようにして、まあ、本当はグループのモットーに生きているんだけど、ね、羊泥棒のグループのモットーに生きているんだけど、ね、あるいはそういう教会でねところでね、確信持ってるんだけども、まあ、教会ではおとなしくしてよと。で教会の牧師も優しいから、まあ分裂分派行為をしない限りはね、例えばその教会からそういうグループに推奨してね、生かせるってことがなければ、まあ、別にいいよっていうところもあれば、絶対そのグループに関与するとダメだと、羊泥棒に加担の罪に加担することだからっていうふうにね、拒否反応を示すグループもありますよね。まあ困ったものだなというふうにね、思いますけども、まあキリスト者たちに対してキリスト者たちをこう集めるっていうことに対して偏見を持ってはいけないんですよね。なぜかというと、そのキリスト者、まあ、諸教会とか既存の教会で、まあ、私たちも独自の視点を持ってるんですけども、まあ、育ったとしてもですね、どこかの部分でね満たされないところがどうしても出てきてしまう。でそういうところを草の根運動的なね 私たちのような教会とかで、補填、霊的に補填されていく、福音理解を深めていく、そして自分が所属している教会でね、私たちの教えを広めるんじゃなくて、自分自身がキリストとの関係深くなりましたよと、キリストに似たものとなりましたよと、そして用いられていくと、いうのがね、まあ最適解かなというふうにね、思うんですけどね。で、まあその時間が経ってね、まあその教会の方からね、信頼を勝ち得てね、じゃあそのリダさんのところだったらね、派遣してもいいよ、参加してても全然問題ないよねみたいなね、ところがというふうになればね、まあ大歓迎ですしね、まあ自由ではいいんですけれども、まあただやっぱりその教会員を取ろうとするのはちょっと違うかなというふうにね、思います。あとまあそのやはり自分が救われたところのやっぱりその福音のね、教義だとか霊的体験に、まあ、結構こう忠実にね、学ぼうと思えばね、やっぱ自分が救われたところですからね、いくらでも学べると思うんですよね。むしろ集中して学ぶことができるので、まずはその自分ご自身がね導かれて、まあ署名を受けた教会からね、母教会の立場からね、どんな質問来てもね、すらすら答えれるようになれるというのがね、いいんじゃないかっていうふうにね、個人的には思いますけれども、この、イエス様が嫌った立法学者たちの義よりもね、優れた義を持たなければいけないっていうところで、まあ一番激しく攻撃をしている場所が23章のマタイのね、23章の13から15、災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている、お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も、入らせない、災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちはヤモメの家を食い潰し、見栄のために長い祈りをしている、だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けるのだ、災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは一人の、回収者を得るのに海と陸を巡り歩く、そして回収者が出るとできるとその人を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのだと。だから私もですね、伝道するじゃないですか。そしたらね、当該地域のね、あなたが救われた、まあ、そのあなたが住んでいる場所のね、教会にね、行きたいんだったらそこの教会の先生にね連絡をして紹介しますよと言いますし、キリスト者 だけれども、まあその教会から離れて10年ぐらい経っていると、まああるいはその現在通っている教会ではちょっと全然しっくりこないと、でも私たちと出会ってね、まあ、かなりこうね喜びが回復してね、もう一度信じたいと思うと、何か紹介できる教会ありますかって言われたらもちろん喜んで紹介しますし、またですね、ある方々はね、どうしてもね、縦ごとにいるキリスト教会の方がいいんですと、家庭環境的にも、まあ、通常の既存の教会のね何丁目何番地に行くことはできないし、あとメンタルの問題でコミュニケーションが全然下手なので、下手というかね、症状に影響するのでね、人が横にいるだけでも恐怖症でダメなんですよと。だからまあちょっとこうね、私たちのところではこうワンタップでねオンライン礼拝ができますから、交通費もかからないし、献金もね、まあ自発っていうこと以外は何もないですし、もちろんこうできないって言ってる人がね、ずっとできない状態だったら それを受け入れるしね、できないって言ってた今最初ね、何年かしてね、もう5年10年経ったらねできるようになってる、そういう経済状況になってる、言うんだったら自発でね、いやちょっと捧げさせてもらいたいんですけどって言ってきたら、それはもう喜んでね、受け取りますよ。決してこう礼拝のため以外には使えませんよね。また自分自身の福音を伝えること、霊的な ものを伝えることによって物質的なものを受けるってい う, こう生活で、まあ衣食住の代わりにね、以外のものには使えませんわね、まあ、いちいち言わんけれども、まあ、そのあたりは信頼関係ですよね。災いだ事前の立法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者がいるのに海と陸を巡り歩く、そして回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだと言いまして、だから私たちの教会に限らずね、普通の教会でもさ、あの自分自身のグループに引き入れようとするのは どうかと思いますね。その本人が参加したいっていうのは別にね、拒否する理由はないですけどもね、まあ、嫌だって言ってたりとかね、ちょっと乗り気がしないんだって、まあ、雰囲気で分かるじゃないですか、すぐ話せばね、そういうふうにそういうような人たちにしつこくねまとわりつくのは良くないことだし、実際、私たち、一人一人のね所属している教会、参加しているグループに召されていない方々を、まあ、その招いてもねろくなこと起きませんしね、だから本当にね偶然ではないっていうことですね。私たちがそのいろいろな種の集会に集まるときにね、本当に自分自身の信仰の糧となるために神様が最善のものを備えてくださった。しかし律法学者やパリサイ人の義が世界中で、当時からユダヤ教っていうのは世界宣教をしていたわけです。外邦人の回収者たちがユダヤ教にシナゴにたくさん集まっていた。しかしそのことを世界宣教自体はいいことなのに、イエス様は、あるいは教会におけるね、一国における地域宣教ですよね、一教団における地域宣教、悪いことじゃないじゃないですか、むしろ良いことじゃないですか。しかし宣教している中身が終わってるよっていう話を言ってるんですね。神の国の子供たちにするんじゃなくて、自分よりも倍も悪いゲヘナの子にしてしまうんだという内容しか、聖書を持っていながら語れてないじゃないか。だから聖書を伝えるだけじゃダメなんですよ。パルは何て言ってた？聖書を通じて何を語ったかというと、十字架につけられたキリスト以外何も語らなかったんですよ。そういう視点でパウロ書簡を読んでいく、聖書全体を読んでいく、復活を読んでいく、焦点を読んでいく、キリスト者であることの、知恵の実態としての義と聖と贖いとになられたお方を、信じていく。だからキリストを信じる義は、律法学者パリサイ人の義という律法的な、まあ、なんちゃって義をですね、超越しているわけですね。すでにこの律法学者やパリサイ人の義よりも勝っていなければ、この勝っているというね言葉はペリセボーというギリシャ語が使われていて、先ほど超越しているっていうふうにね言いましたけど、まあ律法学者やパリサイ人の義よりも超過している、溢れるほど豊富にある、あまりある、余裕がある、富んでいる、義に富んでいるという、意味であります。義が有り余ってて、余裕があって、富んでて、溢れるほど豊富にあってて、パリ宗教家のなんちゃって義なんて超過してるから、神の国に入れるほど宗教家よりも勝っているということであります。キリスト者の義は信仰によって神に愛されており、キリストを通して神を愛して人々を愛する信仰の義なのであります。だからキリスト者の義っていうのはね、キリストに託されたキリスト者の義というものはね、神に愛されているという、恵みを信仰によって実現していきます。そして人々を自分自身のように愛する、そういうことを地上において実現していくわけですね。だから律法の文字以上の生き方をすることができ、それすなわち、聖霊によって律法を完全にキリストに対する信仰において守ることができる。 だから私たちキリスト者はキリストの律法を守るものっていうふうに別名言われるわけですね。キリストの律法とは聖霊の律法とも言われ、豊かな実を結ぶということです。でその目的は何なのかということですけどね。律法学者やパリサイ人の義の目的と、なんちゃって義の目的とですね、キリストを信じる信仰の義の目的は根底からして違うわけです。ローマ書の13章の10節、愛は隣人に対して悪を行いません、それを言え愛は律法の要求を満たすものです。いいですか。信仰の義はその目的はですね、神の愛なんですよね。神の愛の中心はキリストの十字架なんですよ。復活なんですよ。福音なわけですよ。で特にキリストの十字架の死、ここに神の愛が完全に掲示された。その死という狭き門を通って、狭き道であるね、キリストを、の十字架の死をの宣言をね、告白し続けながら生きていく、神の国に、向かって歩んでいく。そして律法の要求を完全に満たすわけですね、神の愛がね。しかし律法学者やパリサイ人は律法の要求を、愛抜きで満たそうとした、そういう正義だったわけですね。予的な正義だったわけですね。だそれを絶対に守ることができない律法の要求というものを、キリストにおいてしか神の愛で満たすことができない、律法の要求をね、満たすことができないことを知らずにね、律法の要求そのものを人々に押し付けてゲヘナの子にしてしまうと。さて本文の21節から22節、兄弟に対して怒るものと、いうものが、表現が出てきますね。兄弟に対して怒るもの、で兄弟に対して怒るものは法廷における審判を受けるということになります。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます、愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。同じゲヘナがね、使われてますね。で兄弟にバカ者と、兄弟に対して怒る者に対して、兄弟にバカ者というものはエルサレムで開かれる72人の 法務官の会議ですね、最高法院で重罪として裁判されます。でこの法務官の、会議72人は祭司長、長老、パリサイ人らにより組織されている、裁判でありますね。でもう一つの言葉が出てきます。ゲヘナという言葉ですね。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれるということですね。怒る者、バカ者というもの、愚か者というもので、愚か者がゲヘナですけども、ここでどこから出てくるかというとね、イエス様おっしゃっていましたけども、エレミア書のですね7章の31から32にね、また自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムの谷にあるトベトに高きところを築いたが、これは私が命じたこともなく思いつきもしなかったことだ、それゆえ見よ、その時代が来る主の言葉、その時もはやそこはトベトとかベンヒノムの谷と呼ばれない、ただ虐殺の谷と呼ばれる、人々はトベトに隙間がないほどに葬るということでですね、ベンヒノムっていうものがなまってゲヘナになったわけですよね。それは死者の埋葬場所ということですね。地獄の豪華が尽きないところの、ある意味ではその、闇の世界を描いているわけです。で昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのはあなた方は聞いています。これが律法主義者による 立法の拡張主義的な解釈ですね。聖書、神の言葉である聖書よりも人間による聖書解釈、聖書の私的解釈の方が上に来てしまった教会は羊泥棒の教会になってしまいます。また既存の教会を尊重しない欠陥品だらけの教会として批判しまくる教会となってしまいます。問題提供するっていう意味では私たちもそれはしますよ。しかし既存の教会からと交わりを持とうとしなかったりとかね、信頼されなかったりとかね、あの教会はちょっと危ないぞってね、手塩にかけた教会を、ね、簡単に羊泥棒をすると、いうようなことをね、噂されるようなところにはいるべきではないと思いますね。まあでもその人にはその人の証というものがあるのでね、まあゆっくりとね、優しく、まあそれを肯定しながらね、まあ牧師とか伝道者や本社の方々はね、まあ、愛を持ってね接していくっていう姿勢がね必要ですね。まあそうじゃないとですね、自分が満たされていないっていう状況に対して、せっかくそういう異端ではないから、そういうグループと出会ってね、まあ、非常にこう開眼したと、霊的にね、喜びもあると、仲間も増えたということになってくるとね、やっぱ楽しいから、その楽しさをね、強引に奪おうとするとね、本当に信仰つまずくかもしれませんしね、教会の敵対者になっちゃうかもしれませんからね、まあ、本当扱いが、とてもね、繊細にね、徹底的にへりくだって優しく接していくことがとても重要かと思います。ここでですね、殺してはならないと昔の人々にね、これは出エジプト記の20章の1節から17節で有名な、ね、実戒の箇所がありますね。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名を乱れに口にしてはならない。主は主の名を乱れに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子も娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7個目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福して、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。ではここですね、殺してはならない、まあ、ここですね、勧誘してはならない、盗んではならない、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲してはならない、あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを、欲してはならない。実戒というものは、前半と後半に分かれます。第1は神に対する、礼拝と信仰、に関する戒めです。第1回から第4回、まず神を唯一の神として礼拝することです。そして、第2回、偶像を作らないことです。第3回、神の御名をみだらに用いないことですね。そして第4回、安息日を守ることということです。で、後半部分は神に対する礼拝と信仰ではなく、隣人への愛が書かれてあります。で、第5回、父母を、敬うことですね。でこれには約束が、ね、長寿の約束が、 伴っております。そして第6回、まあ、今回ね問題になっているところですけれども、殺人をしないこと、人を殺しちゃいけないよ。で、まあ、第3回不倫をしないことですね。で第4回盗みをしないことで、ごめんなさい、6、7、8第9回ですね、まあ、偽証しないこと。そして第10回隣人の妻や財産に欲情しないことということですね。宗教改革者のジャン・カルバンはこれらの実戒を、まあ、その神との関係前半部分、そして後半部分の人間との関係の2つの側面に分けて解釈したんですね。で、カルバンにとっては、これらの、10の戒めは神の正義を守りながら愛と誠実さを持って、人々に仕え、そして生きるための指針となるものとなっています。で第5回なんですけれどもね、父母を敬うこと、この、ごめんなさい、第5回、殺人をしないことですね。これは、この世を犯す者は法廷で審判されて殺されねばならなかったということですね。じゃあここで法廷審判、そして殺され、まあ、死刑にならなければいけなかった、死刑という3つの言葉が出てきます。で、法廷に関しては第一に申命記の16章の18節にその設置が義務付けられています。あなたの神主があなたに与えようとしておられ、あなたのすべての町囲みの中にあなたの部族ごとに裁き人たちと司たちを任命しなければならない、彼らは公正に民を裁かなければならないと。まあ普通この法廷は7人で構成されるというね、ふうに言われているようです。で2番目がですね、死刑ですね、法廷で審判されてっていう、この法廷は申命記の16章18節の規定ですけど、死刑に関しては殺人を犯す者は死刑になる。これはレビ記の24章の17節、人間を撃ち殺す者は必ず殺さなければならないというね、規定に沿って、法廷は、審理しなければ、審判していかなければいけない。しかしながら3番目なんですけれども、この法廷の審理において冤罪の防止がなされなければいけないから、民数記の35章の30節ですね、もし誰かが人を撃ち殺したなら証人たちの証言によってその殺人者を殺す、ここですね、一人の証人の証言だけで人を死刑にすることがあってはならない、これが公平性、冤罪の防止、これが 100% 完全なね防止策になるかっていうと、まあそこら辺も分かりませんけれども、まあ、少なくとも一人の証人だけでは死刑にはできないよということをね、言うわけです。でこれらの立法の規定っていうものは福音的に教会に適用されたわけですね、聖書においてね。で第一にですね、キリストに対して適用されました、まあ、キリストご自身が適用しました。ヨハネの福音書7章の50節から51節、彼らのうちの一人でイエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの立法は、まあ、ニコデモを通してですけどね、私たちの立法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか、まあ、いいことをしてにせよ悪いことをしてにせよ、いやこの人嫌いだなとかね、この人好きだなって言ってもね、まあとりあえず本人から話聞かなきゃダメでしょうと、双方合意の原則ですよね。情報の共有、まあほうれん草って言ったら当たり前なんですけど、でここでニコデモが引用している私たちの立法はまず本人から話を聞きっていうところはね、申命記の1章の16節を意味してます。その時私はあなた方の裁き人たちに命じた、あなた方の同胞相互の言い分をよく聞き、ある人とその同胞との間、また寄留者との間を正しく裁きなさいということですね。まあニコデモ結構やるじゃんみたいなね感じになりますけどね、キリストに対してもニコデモはそのようにしなきゃいけないじゃないかということを分かってね、聖書をね、適用したわけですよ。で第二に長老に対してってことですね、まあ、長老っていうのは監督、教会の監督でもありますけどね、 第一テムテの5章19節、長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはいけない。2人か3人の証人がいなければ、受理してはいけないっていうことですからね。その2人か3人の証人があればもう訴えは、合格っていうかね、勝訴っていうわけではないんですよ。ただ受理するされるだけ。その後の経緯に関しては各諸教会にね、諸教会において、その道筋は審議の道筋は異なるかもしれませんけどね、受理に関しては2人か3人の証人がいるいなければならないということだから結構ハードです。2人か3人以上のグループが長老に対する訴えをしていなければならないからです。で、そして3番目、分派に対して、テトスへの手紙3章の10節から11節、分派を作る者は一度訓戒した後除名しなさい。あなたも知っている通り、このような人は歪んでいて、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです、ということでね。その分派って言った時に、例えば私が背水の陣を敷いてですね、前の教会を出ざるを得なかった時にね、その原因っていうのは、教会の混乱っていうものとかね、いろんな問題があったんですけれども、多くの犠牲者が出ました。メンタルやられた人とか信仰つまずいた人とかね。で、そんなことなかったよみたいな面してね、今でも近く の私が通ってた教会ね、成長し続けているわけでありますけどね、お金もいっぱい集まって、分派っていうものは、例えばどんなにひどい教会であったとしてもね、やっぱり一人で出るっていうのが原則ね。一人、もちろんその夫婦だったりとかですね、子供がいた場合は家族で出るっていうね、ことが求められます。でも独身者の場合は一人で出るということを原則にした方がいいですね。ていうか、それを私は大学生の時から、キリスト者になった時からずっとそれは教えられてましたね。分派って何かっていうと、自分とは関係ない他の人にを引き連れて出ていく、そして他の教会に移っていく。仲間をね、何にも関係ない仲間とか、ただ友人だけっていう感じでその教会から引き裂いていく。これは本当ね、教会の責任でありましてですね、分派を作るものも第一に悪いんですよ。でも教会がですね、パウロは結構容赦なくてですね、分派に対しては一度訓戒した後除名しなさいって、だから私も前回の教会、ちょっといたら多分そのメンタルやられてたと思ったし、出る時には複数の、アメリカ人の宣教師とかですね、同じ教派のですね、友人の牧師とかですね、多数の方々と相談しながらですね、ことを進めていきました。だいたい1ヶ月ぐらい我慢しましたけども、1ヶ月がもう本当にもう1年2年っていうような感じでね、苦しかったですよね。で、皆さんがね、同じことを言ってくださったんでね、出る決心がついたんですけどね、出た後にね、私よりも先に出た方々に聞いてみたら、もう100人以上の人たちがね、その当時500人近くの教会員だったかな、100人以上の人たちがもうつまずいたり他の教会探したりしてて、あなたはね一番最後の人たちだったんだよって言われてね、ガビに行ってきましたけどね。で、その時出て行った時にはね、別に友達を誘ったりとかね、気になる人たちはいましたけどね、自分自身が神様の導きを信じて、人々のアドバイスを信じて信仰で決断したわけですからね、別にその仲間を連れて出ることは絶対にしませんでしたね。分派を作りたくなかったんでね、他の教会に行っても仲間を連れてね、 その当該教会出て行くというのは、まあ家族以外はアウトですね、やっぱりね。で、本当にその教会やばかったら、自分の大切な人たちは必ず出ますからね。で、実際その後ですね、その教会の状況が健全化されてですね、つわものどもが夢の後みたいな状況になった時にね、調査してみたらですね、私の親しくしていた方々は結構外に出ていてね、助かってたっていうところがありました。そして4番目、教会に対してです。マタイの福音書18章の15節から18節、またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。2人または3人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に言います。何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれ。だからね、以前言ったね、説教にこう歯向かってくる人たちって、今までで男性が全員だったんですけど、皆さんですね、ものすごいスピードで怒りながら去っていきましたよね。私は何も特にね、福音を語ってただけなんですけどね、聖書がたまたまそういうところでね、リベラリズムにもね、ファンダメンタリズムにも右にも左にもそれずね、まっすぐキリスト、十字架につけたキリストのみを伝えていく。聖書を読むときにそれは例外ないんですけど、説教においてね、心理的なトラウマがね発動したりとかね、地雷を踏んでしまったりとかっていう風になってきたりとか、リベラリズムの兄弟から言われたのは、結構前ですけどもね、もう毎週のようにね、説教が終わったらもうその食事中にですね、愛さん会の時にもう本当にもうリベラリズムのこの本によればあの本によればね、どの子のっていう風にいっちゃもんつけられてね、もうへきへきしてね、ただでさえ奉仕で疲れてるのにね、ちょっともう議論にも巻き込まれてね、ぐったりみたいな状況がすごくずっと続きましたよね。裁くことはしませんでしたけど、それを、現在生かしてですね、この人は十字架のキリスト以外のところにしか興味ないんだなって分かったら、あるいはその説教自体とか大切な福音に関するその教会の抵触してはならない奉仕、そういったものにこう反逆したすることをするならばね、基本ですね、私たちがなんか個人的にこうね、その相手に対して注意したりとか、一人か二人仲間を連れて注意したりとか、教会に訴えてね、教会全体でその人たちの行いをね、指摘するっていうことをするまでもなく、神様が聖霊によってその人たちを弾くんですよね。これなくしてしまう、私たちと関係を持てなくさせてしまうことを見せられて、自分で頑張ってリベラリズムとかファンダメンタリズムとか、いろいろね、スピリチュアリズムとかねいろんな立場の方々がこうもたくさんおられますけどね、伝統主義の人とか儀式主義の人とかね、たくさんおられますけどもね、そういう人たちに対して自分自身の、信仰の方向性っていうものを特に打ち出す必要がなく、それ説教で語ってますんでね、私牧の中でもそれを理論的に応用して、人々に対して接してるだけなので、その私牧のところまでも行かずにですね、もうなんかカカカが起こって自分の方から去っていくっていうね、いうことが結構ありましてですね、自分も年を食ったんだなっていうふうにね、思ったと同時にですね、自分が本当神様の働きに場所塞ぎになっていたんだなってすごく思いましたですね。御言葉の通りにね、 信じてればね、教会はそのようになっていくんだと。でマタイの福音書18章の19節から20節、誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにしていいのなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるんです。私たちの教会の、土台となっている御言葉でありますけれどもね、これを大切にしながらね、主が教会をどのようにこうね、教会に集まる方々を一人一人ね、あるいは私たちとこう関係をね持つ方々一人をどのように導いてくださるかね、楽しみに神の働きを恵みの中で見ていきたいと思います。で本文ですけど23節から26節ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時に兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き返し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。誠にあなた方に言います、最後の1コドラントを支払うまでそこから決して出ることは、できませんというふうに、過去も厳しいね、三条のさすが三条の説教の内容だというふうにね、感じであります。これはですね、仲直りをしなければ和解しなければね、恨まれてることを思い出してね、訴訟問題にまで発展しないように、まあその和合していくと、そうでなければ礼拝行っちゃいけないよって言ってるんじゃないんですよ。イエスもキリストの十字架の贖罪がなければ、キリストが十字架につけられて殺されることがなければ、動物の犠牲とか自分自身の善行とか宗教心なんて礼拝に行けれるような代物ではないよっつってるんですよ。でも逆にキリストを信じる私たちならば、問題があればあるほど、人々と対立すればするほど、ね、自分の力では対応することできないから、それらの、対立しているという罪をね、両親の咎めを、罪過をね、教会の礼拝に持ってって、キリストにその重荷をね下ろして癒していただく。そして自分自身がキリストに徹底的に絶対的に許されていることを学び直した時に仲直りをしていく。教会から発見されてね。でここの仲直りという言葉は、アフィムミーという言葉が使われています。これは許すとか不罪、罪、過ちなどを見逃すという意味なんですね。だから私たちはキリスト者同士で、これは未信者に対して言ってることじゃないからね、キリスト者同士で主にあって仲直りしたいんだならば、相手の負債、相手の罪、相手の過ちを見逃して許すっていうことですよ。許そう、許せませんっていうふうになってしまうと、許しの力を与えたまえみたいな感じで、結局無数逆にね、許せなくてね、自分でキーってなってね、自分も許せないし相手も許せないみたいな感じになったら、おかしなね、信仰の方向性になってしまいます。その言葉遣いで許すっていう言葉はキリスト教専門用語になってしまうのね、ガリキで許せみたいなね感じに仲直りを取ってしまうことがあります。しかし許しは結果であるって言ったらどうでしょうか。相手の負債額が何十万何百万とあると、罪だって私が受けた罪なんてもうひどいものだと、心の傷跡になってるわと、タトゥーになってるわと、今でも血がにじみ出てるわと、あの過ちだけは決して私は許さない、まあ、そういうところがねあるわけですね、私たちは。でそれを見逃せって言ってるんですよ。キリストして名乗るなら見逃してあげなさい。なぜかというと、キリストがあなたの負債、罪、過ちを十字架にかかって死んでくださって、それそこまでやって見逃してくださったんだから、 相手と仲直りして、相手の負債、罪、過ちを見逃すのは当然でしょ。そしてあなたが相手を見逃したと、神があなたを見逃したように、相手をあなたが相手を見逃すのであるならば、それを許しというのだよと。だからマタイの福音書の6章12節ね、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目である人たちを許しますって、主の祈りでね、祈るように三条説教の中でイエス様は6章で言われておりますけれども、今5章ですが、このお許しくださいとか許しますっていうことは、仲直りっていう意味のね、動詞アフィムミーという言葉と同じなんですよ。私たちの負い目を見逃してください、神様に対して。私たちも私たちに負い目のある相手の方々を見逃します、借金相手も相手を許します、罪があっても相手を見逃します、過ちを私に犯していたとしても気にしませんって、それが許すんだって。それを私たちは毎日主の祈り、毎週主の祈り、ロザリオやってる方だったら主の祈りはね、必ず5回となりますんでね、1巻となるので、ね、1年ずつ1回は必ず唱えますから、毎日ロザリオの祈りの中で祈っていく。毎週主の祈りがある教会だと、まあ、ここの箇所ね、マタイの福音書6章12節ですよね、我らの罪を許すごとくね、許されるごとく我らもね、相手の罪をもう許しますというような感じでね、昭和するじゃないですか。最後にガラテヤ書の3章の1節から8節、ガラテ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されているように、誰があなたかと学ばしたのか、誰があなたかと仲直りさせないようにしたのか、誰があなた方を許されていない存在、相手の罪を見逃すことのできない存在として教えたのか、これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を、受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はそんなにも愚かなんですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというんですか。あれほどの経験をしたのは無駄だったでしょうか。まさか無駄だったということはないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなた方によって祝福されると前もって福音を告げました。神の祝福があって、キリストを信じる信仰を通して、私たちは神の抗うことのできない恵みの祝福に対を味わっていく、これが福音の告知だって言ってんですよ。その神の祝福に心の貧しいものが来るんですよ。私たち心の貧しいもの、悲しんでる者たちがキリストの慰めを、待ち望んでくるんですよ。そのことを書いてるわけですね。優しい心の持ち主がそれを報われることなく、助けてと言ってキリストの元に来られる。義に植え替わる者、哀れみ深い者、心の清い者たち、平和を作る者たち、義のために迫害されている者たち、そういう人たちがキリストのもとにわーってこう、そしたら神様の祝福を受けれない状態からです。キリストに対する信仰によって義を受け満たされた後、神の抗うことのできない恵みと祝福をマカリオスを受けていく。それは信仰によって義とされたからだ。それが福音なんだと。三条説教のこのね、五章の三節から十節、もしくは十二節まで、 読むだけでね、今回の歌詞もそうですけどね、全部こうキリストに対する信仰で全部読んでいくときに、自分たちの足りなさも分かるし、神様の抗うことのできない恵みや祝福も分かるし、これが福音なんだっていうことがね、さらにこの福音理解が深まっていくっていうことですね。だから聖書は一見立法的に書かれているようでいて、きちんとキリストの十字架で読んでいくと、絶対に神の祝福と恵みに変えられていくんだと、信仰の書であると、私たちがキリスト信仰を引き出す書であると、神の子キリストを信じるために書かれた書であるというふうに使徒ヨハネは言っております。ではお祈りします。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによって心からあなたを讃え感謝を捧げます。キリストの死を思うとき、愛は深められ、復活の信仰は私たちを支え、主の来臨の約束は私たちを希望で満たします。あなたを讃えるすべての天使、聖人とともに声を合わせて賛美の歌を歌います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。